相場志郎の株は技術だ。
皆さんこんにちは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、津田まりなです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしてまいります。改めましてパーソナリティは相場志郎さんです。今日もよろしくお願いします、は
い、お願いします。
さてこの番組、うん、はい、実は終了することになりましたと先日お伝えしたんですけれども、はい、その後
はい、2月末か3月末ということだったんだけど、
はい、
2月末に、
はい、
いや終わりと、
あ
と今日で含めてあと4回
じゃあ、あと4回しかないんですか。
ねえ、
はい、
悲しいけど俺はやることがいっぱいあって本当に申し訳ない。
そういうことですよね。
もう自己トレードに専念する、
はい、ということ。ただその分、うん、残るあと4回、はい、
中身をね、今まで通り薄い内容で、
そんなことないですよ、
ちょっと濃くして、モル濃度濃くして、モル濃度懐かしいな、科学頑張ろう、
はいはい、あと4回でございます、はい、さてちょっと質問が届いてるんですけど、どうもいいですか。
質問、はい、どうぞどうぞ。
あの東京都津田まりなさんから質問があるんですけれども、
どうぞ。
ある銘柄で、ね、うん、月足がパンパカパンでした、
はい、
週足がパンパカパンでした、
はい、
日足もパンパカパンでしたと、はい、でその銘柄で5日線がちょっと下に向いて20日線に近づいたと思ったところで切り返して5日線が上向いたところに上に陽線が出ました、
はいはいはい、それを買うのは当たり
買いました、うん、そうすると1日上げて4日横ばって下げてしまったんですよ、うんうんうん、
これは売り、買い手じまい売り、 あのパンパカパンで唯一、はい、空売りをしていて、はい、パンパカパンって空売りしてダメなんだ、元気がいいから、はい、で唯一空売りしていいのが、はい、まあ、5日線が20日線の上にあって、はい、一旦下がって20日線にロウソク足が当たって戻る、
はい、
これは上昇だから買い、
はい、
ところがそこで買ったのに1日か2日ぐらいで横ばっちゃって、
はい、
横ばいから下にグッと陰線が出ると、はい、一番上にあった5日線が20日線に当たって、はい、で20日線にくっついたまま下見ちゃってるから、はい、唯一パンパカパンで空売りしていいのはその場面で、その銘柄は今下がってるはずだ。
そうなんで下げてるんですよ、うん、結構同じような動きをしてる銘柄今、う
ん、なんか涙を流れてる、
涙がちょっと今出てきましたけどこういう銘柄今結構あるなって思うんですけど、
あるね、これいっぱいあります、うん、そこはだから天井圏の可能性がある。ただそこで一回下げて、前のロウソク足まで下げずにもう一回戻ったら今度は買いなわけだ、
はい、
で今度上に行く可能性がある、
はい、
ただそこで買ってまた横ばっちゃったら分かった、こいつ天井だって判断して、だ2回損するけど、はい、その後の大きな下げが取れる。
なるほど、
う
ん、
というところですね。
しっかりじゃあ見ていかないと節目に当たる可能性があるっていうことですね、う
ん、なんか闇上がりのような感じだぞ。
もちろん
よっぽど損したんだな
私のことはいいんですけど、
おじさんにメールくれれば教えてやったのにって感じ
いや金曜日本当にお腹の痛い思いしました
なんか闇上がりの人みたいな
引き聞こうと思ってきた
んです。そうこれ大事大事、
個人的な話を、
はい、で逆に、
はい、
逆パンパカパンの中で、
はい、
唯一買っていいのは、はい、5日線が1回上がって20日線まで行って、はい、もう1回下がったけど前の5日線を割らないで上がったやつ、はい、これは買っていい、逆パンパカパンでも、
はい、
だからパンパカパンで買っていいのと逆パンパカパンで買っていいのはその赤のね、
はい、
ダブル天井かダブル底、はい、
しっかり肝に銘じて家の壁に貼って頑張りたいと思いました。ありがとうございます。
なんか後ろ なんか変な壁だよな、
あ、え
津田さんの
うちの壁ですか、
うん、なんかあれ見たもん、あの YouTube で自分の家からテレビ出たでしょ。
あ、そうですね、
はい、テレビ出るっていうか見たらさ、なんか津田さん家が見えてて、はいはいはい、あ、こんなんなってんだ、
あのリモートが今すごく多いじゃないですか、うん、私コロナ禍で引っ越したので昨年、うんうん、あの壁をちょっと一面防音にしたんですよね、家で声を張るので
そんないびきが、
あ、そうか、いやいびきじゃないです、はい、
一瞬さ、
はい、
津田さん家の壁俺知っててさ、
はい、
あれ私酔っ払って連れ込んだかななんて思ったろ、
なんかそんなことあったかしらって思った
テレビでした、
テレビでした、すみません失礼しました、はい、さてこの番組は株職人の相場志郎さんが長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただきます。また相場さんの公式サイトでは相場さんの最新情報が LINE やメールで無料配信中、詳しくは番組ホームページの相場志郎公式サイトのバナーからお願いします。そしてこの番組は YouTube ライブの相場 TV、 相場志郎株塾公式チャンネルでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経番組サイト、もしくは株塾のサイトからご覧いただけます。また番組を聞き逃した、もう一度聞きたい、そういった方のために番組アーカイブサイトができました。こちらに登録してご活用ください。それでは番組を進めてまいりましょう。この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと、投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りします。
相場志郎の相場の潮流。
さあ、このコーナーでは足元のマーケット環境を分析して今後の見通しを伺ってまいります。それでは今日の相場を振り返ってまいりましょう。1日の東京株式市場で日経平均株価は3営業日ぶりに反発し、前の週末と比べ427円66銭高の28銭飛び91円飛び5銭で終えました。前の週の2営業日で1000円近く大幅に下げた反動で、自立反発を狙った海外優勢でした。本格化する企業決算で業績が好調な銘柄の一角に資金が流入したことも相場を押し上げました。 M3 は 5% 高でした。アメリカの個人投資家の投機売買への警戒から、前の週末のアメリカ株式相場が大きく下げた流れを受け、寄り付きは小安く始まりました。ただ日経平均は寄り付きを底に上げ幅を広げる展開となりました。東証一部の売買代金は概算で2兆5118億円、売買高は11億4553万株、東証一部の値上がり銘柄数は1336と全体のおよそ6割を占めました。値下がりは769、変わらずは86銘柄でした。ということで今日は、はい、427円高で終えましたが、
どう思う？
どう思う？まあ先週なんかはね、アメリカの流れを受けてこう下がってきてたんですけどね、週明けて上げたという。
お
う、
なんかそれはこの他のアナウンサーと同じだな。
あ、そうですか。
だって事実を言ってるだけじゃん。
そうですね。
意見だ、意見。
意見。
はい。今までお話してきた内容でいきますとこうですね、はい、多分津田さん理解できたと思いますが、今日は427円上昇しましたが、
はい、
先週の金曜日まで、20日移動平均線の下、
はい、
2万8000円の下に比較的長い陰線で下落をしたわけですね、
はい、
ですから、まあ、ここに書いてある通り自立反発ということなわけですね。だから今ね、今日のローソク足はまだ20日線の下に入っていて、
はい、
5日線が20日線にくっついてますから、この2万8000円という節目を乗り越えるのか、
はい、
ここで揉んで明日陰線が出て下がっちゃうのかというところだから、
はい、
まあ上がるかもしれないけど、ここで飛びついてしまうと、まだほら2万8000の下にローソク足が2本先週の金曜日と今日と並んでるわけですから、
はい、
今日の大きな上げっていうのは分かんないんだよね。これ上がる上げじゃないかもしれない。で、上がる上げはこのあと明日、
はい、
2万8000をちゃんと超えて、そして20日線と5日線の上に陽線が出たらちゃんと上がる上げになるけど、はい、よくこのあとね、明日もう一回陰線になったら、金曜日20日線の下で陰線、
はい、
今日は20日線の下で陽線、
はい、
で明日陰線になれば、これ下がるパターンになってきますよね、
はい、
でこれ難しいところなんですよ。パンパカパンだから、パンパカパンってゴキブリだって話を、
はい、しぶといんですよね。
しぶといわけですよ。パンパカパン、なんかいい言葉言うね。そう、俺がそれ言葉をああ思い浮かばないからゴキブリって言ってんだけど、理知的だな。そう、しぶといわけだから、下がったと見えて売ると上がっちゃう、はい、だから先週の金曜日結構長い陰線を引いて、ニューヨークだってその前が600ドルも下げたわけでしょ。でも今日戻っちゃうじゃないですか。だからしぶといわけだ。ここはまだ下げの入り口なので、ここで売りで攻めちゃうと今日みたいに戻されちゃう。だからもうちょっと待って、 20日線の下で落ち着いて陰線君が落ち着いてくれば下落なんだけど、はい、まだ下に60日線と100日線が待ってるので、うん、まあガガガッと下げないで渋りながら下げていくのか、どっかでもう返しちゃうのか、
はい、
だからむしろ戦うとしたら今回下げて、もう一回上に行った時に2万9000円届かずで下げてくれる、
はい、
と、まあ、下げに乗れる。
そうです。その場合はもうここが天井で、
うん、ということになるんですね。その場合はね、
その場合は、
うんうんうん、ということですね。ただやっぱしぶといよね。今画面ちょっと津田さんに見せてあげてね。これね、はい、20日線の下に陽線で入ってますと、
はい、
だから今日の470円高っていうのはわからない、
うん、
次、今度は金見ていきます、
はい、うん、お願いします、うん、
これも画面に出てますけれども、
はい、
金の週足を見ると、2000ドルからずっと下げて一回1800ドルまで下げましてね、で1800ドルに当たって戻ったんだけど20日線を越えられないで、
はい、
20日線の下でうにゅうにゅうやってるということで、まあこれがちゃんと下がってくると、
はい、
俺もすごくいい
そういうことでしたね。
狙ってんだよ、
はい、
1800ドル割ったら最高にいいよな、
うん、
というところ。これ週足です、
はい、
日足がカチャカチャやってるけど結局週足は20日線の下に入って、
はい、
1800ドルで止まってで20日線下を向いている20日線越えられずに今下がってる最中、
はい、
だから今日足ベースで上げてるけどこれは分からない、うん、この20日線を越えてこないで越えたとしてもまだ20日線下見てるから、
そうですね、
強力な上げではないんだよね、
はい、
むしろシルバーが上がっちゃってるんだけどね、うん、で、ということです。で次、これは原油の日足、
はい、
原油もパンパカパンでしたから今まで買ってくれば大抵取れたわけです。でパンパカパンになったのは40ドル50セント超えからパンパカパンになってますから、あとは持ってたらいいんだけど54ドルあたりでも超えなくなり、今この絵のようにチャートのように5日線と20日線がくっついてます。ただこれどうなるかっていうと、
はい、
しぶといんだよ、
うん、
だからちょっと下がった時に売ると上がっちゃったりするわけよ、
はい、
でまたちょっと下がって今度こそと思って売るとまた上がっちゃったりする、
はい、
でそれを繰り返していく間に20日線が横に寝てくる、そうなったらまあいよいよ売りかなと。ただそれでもね、本当は一番いいのは、
はい、
その上げ下げ繰り返して20日線が寝た後20日線の下にずっと下がっていって戻ってきたけど頭があまり上がらず下がってきた時の底の方が美味しいよね。で、これが原油の週足。ところがですね、原油を先ほど日足で見るとそうなんだけど、週足で見ると景色が変わってきまして、はい、実は先ほど日足で見るとパンパカパンの中で20日線に当たったところなんだけれども、週足で見ますとね、
はい、
実は 100週移動平均線の上にね、やっと出てきたわけ。
そうですね。やっと下からぐーっと上がってきたなっていうところですね。
うんうん、そうそうそう。ということは、かなり頑張ってきてコロナ暴落の前ですね、
はい、
2018年の10月ぐらいのガンガン原油が上げて75ドルに行った時の仲間に入ってた、
はい、
100周線の上だから。つまり原油を狙うんだったらこの次の下げが、次下げてくんないといけないんだ、この次の下げが、100周移動平均線近辺まで下げて割らないで上がったとこは買いだよ。
買いですね、それは。
こうなの、もう2年も付き合ってるからな、
はい、
分かるよね。
分かってきました、うん、ちょっとずつ。
そうだよね。次いきます。今度はコーン、
はい、
これはキャラメルコーンじゃないよ。
キャラメルじゃない
普通のコーン
ですね、うんうん、はい、
で、
はい、
これコーン今買ってます、
はい、
だみんな買わないで、もう買わないで買ってます。どうしてかっていうと、
はい、
大豆を去年ずっと俺しぶとく買って買って買って買って買って買ってきたじゃない、
はい、
でね、コーンと大豆は常に一緒に上げてきたんだけど、
ええ、
今までは大豆の方が元気が良かったわけ、うん、だから大豆を狙った、
はい、
ところが先週から同じ上げ方をしたのにコーンと大豆で、大豆が伸び悩んでるのに、
はい、
コーンが元気がいいわけ、
は
あ、よし よしって俺の母親の名前よしって言うんだけど、はい、あの、よしと、もう死んだから大丈夫だ。これあの、あれだよ。買ったのよ、だから。じゃあちょっとこれ、あの、後で、あの、皆さんにもお見せしますよ、アフターでね。はい、アイバー TV で。今これコーンこうでしょ。で、津田さんね、コーン、大豆見てください、同じように。ほら。同じパンパカなんだけど。
そうですね。コーンの方が移動平均線の角度がこう、急に上がってますし。
大豆は、ガンガン伸びて、一回、20日線を割って戻ったんだけど、はい、伸びきれず20日線にまだ絡んでるわけ。
そうですね。
ところが、コーンは、一回下げて、ロウソク足が20日に当たったんだけど、すぐ戻って元気いいじゃん。
そうですね。また5日線上に切り返してますね。
だから、コーンと大豆。
はい、
金と銀。うん、ラジオ日経と TBS? ちょっと違うか。
ちょっと違う、
ね。日本放送。
ですかね。
ラジオ関東って昔あったよ。なんつうんだ、今、あれは。どうか、相手は。そういうなんか用のように、
はい、
こう、二対のものを見ていて、はい、どっちかが強いんだけど、一緒に伸びてんだけど、どっちかが強い方に乗った方がいいんです。で、今回、コーンと大豆は一緒に伸びたんだけど、一年ぶりでコーンの方が強くなったから、はい、これはね、俺ね、飛び乗っただよ。
大豆からコーンに
乗った、
はい、
もうなんか大豆にさ、
はい、
なんか更新時とかつけられて追いかけられそうだ な
あんなに今まで大豆って言ったのに
ってね。次の話です、
はい、
ドル円、
はい、
俺ずっと去年から、
はい、
ドル円は常に円高だから、一時的に上がって円安になっても売りだぞと、だから円安で乗らない方がいいですよってお話してきましたが、
はい、
この3週間この番組でそれが変わるかもしれないってお話をして、はい、先週特にね、
はい、
あの大騒ぎした、多分もうこれ円安なるぞって、
そろそろじゃないか
という、俺言った手前買っただよ、
はい、
そしたらすんげえ儲かった。で先週の金曜日の上髭が1ドル104円93銭、
はい、
つまり、105円に上髭で限りなく近づいたのでそこで手締まった、
はい、
うん、で次の問題はこれが下がってくるんだけど、あまり下がらずにもう一回陽線になったところでは買ってっていいかな。つまり去年1年間のこの番組で言ってきた円高という傾向が転換する可能性がある。
あ、じゃあもうそこ打ったんじゃないかっていう。うん、
ただ可能性なので、
はい、
もしかして次105円に当たって。そのまままたまた下がっちゃう可能、円高になる可能性もあるけど、ただ現状で言ったら、もうちょっと下げて軽く上げた時に円安の買いと、
はい、
で105円を超えてきたらもう去年とは違うということになると思います。それで
願いの場面
か、そうで、この画面を見ていただいても、はい、2月の中旬の5日線の下値、
はい、
そして、1月6日の下値、
はい、
そして、先週の下値、5日線の下値が切り上がってんだよな。
そうですね。これまではずっと下値切り下げてきたのが、うん、今度は切り上がり出してるんですね。
そう
直近は。
で、100日線の上に首を初めて出した。
出てますね。
出てるでしょ。俺のおへそと一緒だ。俺はおへそ出てないけどな。
デベソなんですか。
デベソ、デベソ。今度見せるよ。
ありがとうございます、う
ん。番組でやろうか。ラジオだからどうやって見せるんだなっつって。
延長線
だな、
はい。
とやってきました。
はい、
で、まとめますと、
はい、
日経先物をおやりになってる方は、
はい、
あれなんだか言ったの忘れちゃった。だいぶ前に言ったから。そうだ。20日線の下に出たばっかで、
はい、
2日目だから、
はい、
やっぱり、20日線の上に出て5日線の上のいう半分の法則にならないと買いづらい、
はい、
ただそうなっちゃった時に今日買った方が早かったじゃないかっていう人がいたらその人はトレードに向いてない、うん、だって後講釈になっちゃうから今は危険なんだよ、
はい、
だけど上に出たらということですね。それからもう一つ日経先物で重要なのは1000円ごとの節目です。で、先ほどの14時45分現在だと28,040円なので、金曜日28,000終わりましたが28,000回復と、だから完全に回復したら一旦買って、はい、問題は前回の高値、ですから先々週からずっと並んだ高値29,000円の手前で弱ってきたら一回切った方がいいですね。あるいはもっとだ、津田さんがハマったやつだ、この後、
はい、
明日半分の法則になって日経先物上がったけど、はい、すぐに横張って陰線が出ちゃったら、
はい、
そこは やっと上がったのに、
はい、
赤が緑にくっついたままだから、
はい、
唯一パンパカパンで売っていい、
ね、
赤のダブル天井だからそこは売りになるな、
はい、
ということですね、
はい。
そんなことを日経でやって、金もやって、原油もやって、コーンと大豆の比較で、個別銘柄を最後にお話しましょう。個別銘柄ではですね、例えば、先ほどの日経先物と同じ考え方なんですが、
はい、
2484の出前館なんていうのを見ていただくと、はい、俺出前館の売りずっとやってたんだ。
出前館、
はい、うん、出前館の売りやってきた。いろんな発表があって大騒ぎしたけど、結局一人が何かを運ぶわけじゃん。要するにもうマイクロソフトのようにソフトウェアをコピーして、ただじゃん、コピーは一人分ぐらい、1000人コピーしたでただ、
だから
も
う1
回作っちゃえば、あとコピーでただな、はい、だから出前館は A さんがどっかに運んだら、はい、B さんがまた運ばないとお金にならないし、しかも1回運んで10万円なんてないから、
はい、
やっぱりね、数をどんどんどんどんやって貯めていかなきゃならない、要するに労働集約型なんだよね。そこにね、インターネットで集客するっていう、まああれを加えたんだろうけど、やっぱり PR 的にはそのソフトウェアを作ってコピーするよりはやっぱり大変なはずなんで、やっぱり俺はもう常に上がって、上げを見て売り、上げを見て売り、上げを見て見る、売りっていうのをずっとやってきているわけです、はい。で、今出前館どうなってるかと、62銭の下に入っちゃって、
そうですね、
で横ばって下にこけて、で今日1日だけ上げただけですから、弱い領域にロウソク足が入って、
はい、
今日1日陽線をつけただけだから、はい、ここでいよいよ勝って飛び乗るんじゃなくて、
はい、
ちゃんと下値が切り上がってから入った方が安全。このままずっと上がるかもしれないけど、それは可能性として、例えば100のうち10ぐらいしか可能性がないわけですから、可能性がある方、それでなるかもしれない。100のうち10だから、その10に今回なるかもしれないけど、ただそれを狙うよりは長いトレーダー生活の中で、これは狙わずに、出前館だったらもう一回上げたけれども、上げきれずに下がったところの売り、
はい、
あるいはもう一回上がって軽く下がっただけでまた戻った時の買い、
はい、
こういう方が安全で、多くの銘柄が今日上がっているんだけれども、出前館のように下がっちゃって下の方で一時的に陽線で回復しただけの銘柄が結構あるわけです。だからそれには乗らない方がいいと、はい。でこの後テーマの時に、テーマの時間がないけど、テーマの時にもっと詳しいお話をします。
はい、わ、はい、かりました。以上、相場志郎の相場の潮流のコーナーでした。
株は技術だ、投資の提言。
さあ、このコーナーでは相場さんにトレードの提言についてお話をいただきます。今日はどんなお話でしょう、はい。
なんか急に天ぷらが食べたくなった。
天ぷら、
なんとなく今日はそういう感じだな。
いいですね。
さて、いいですねって連れてくわけじゃないから、
あ、誘われたのかと思いました。
今日のテーマは、
はい、
相手の動きを見てからの方が戦いやすい、
はい、
競馬、はい、逃げ馬が、
あ、ね、前にいたのもマークして
っ
てい
う、そう、第2コーナー回って先頭から後方まで15馬身、はい、早くも先頭が第3コーナーに差し掛かって大外からなんとか来たって、はい、前の馬を見て、その動きを見ながら、前の馬がムチを入れた時にこっちはまだ入れないで余力があったら、そして前の馬がへばりそうになった頃を抜いてやると、へばりそうになった馬は抜かれたからやる気がなくなる、
なくなっちゃうんですよね、
うん。そういう、俺も馬だったかよくわかんない。顔見たらよくわかるだろ
う。そういえばじゃないですよ。
はい、相手の動きを、あ、ダメだ、こう、時間なくなっちゃう。相手の動きを見てからの方が戦いやすいっていうのは、
はい、
今日、俺、ちょっと空手派じゃない、今日は合気道だ。今朝合気道行ってきたんです。先生と1対1、で、合気道でもそうだし、剣道でも、空手でもあるんですね、はい、多分相撲でもそうだと思うんだけど、後の線、後の先、線の線っていうのは攻めていくんだな、で後の線っていうのは後の先って書いて、
はい、
後の線って読むんだけど、
はいはいはい、
相手をずっと見ていて、例えばこっちがパーンってやるじゃん、はい、相手がハッて動いたところをポーンと入っていくと、はい、隙が出てるから入れるわけさ。
ああ、なるほど。
だ、剣道だったらお互いに向かい合って、
はい、
例えば前足ポーンってやると相手がビクッとするから、はい、ビクッとして手を上げたところ、はい、上げたところの小手をポーンって打つとかね、
はい、
上げたところの胴を打っていくとか、空手でもそうですね、攻めるような雰囲気を出していって、右に動いた時に相手がパッと動いた時に突きを蹴りを入れるとかね、あるんで、後の線、つまり相手を動かすか、あるいは相手が動くまで待ってその時に出た隙を攻めていくと、
はい、
これは年齢を取っていった人にとっては 非常にやりやすい武道のやり方で、尾身会長、海外に勤務をされていて日本に帰ってきて、学生大学時代剣道部だったらしいから、日本に帰ってきて新たに50か60になって剣道を始めた。で、大先生に言われたのは、あなたの年で始めるんだから、あの後攻めの方がいいよと。ただ後攻めって言っても、もう俺は後でいいじゃなくて、後で攻めるという気持ちがあるから、気持ちは先なんだよ。
あ、
攻める、物理的な攻めは相手が動いてからなんだけど、最初から相手が動いてから攻めるぞって思って攻めるから、
はい、
先なんだよ。気持ちは
心の中ではこうなったらこうしようっていう風に決めてるっていうことですね。
俺にとっては先だと、はい、ただし物理的には向こうが動いてから、うん、これを五の線って。で、はい、これは例えば剣道の達人である宮本武蔵、それから、徳川家の剣術指南役である柳生宗則とか、はい、あたりが、同じこと言ってます。五の線って。でやっぱりトレードも五の線がよくて、例えば上からずっと降りてきてる、例えばパンパカパンで下がっています、
はい、
20日線を割ってきました。そこで20日線を割った時で売りを入れちゃうと、今日みたいに上がっちゃうわけよ、
はい、パンパカパンの中ですからね。
だから、はい、だからそこを下げはずっと見ていて、上がっちゃったらもう戦わない。で下げをずっと見ていて、62線まで下げてきました、はい、で1回戻すだろうと、でやっぱり戻したと、はい、でも戻りきれずにまた62線をすぐに割ったら、そこでうやっ、
えいやって
売りなんだよ。売りなんだよ。それは要するに相手の動きをある程度自分の戦える枠内にはめ込んで、はい、わざとはめ込んで、はまってきた時によしよしって攻めていく。まあ、あの武道ではね、でトレードだとさ、東京証券取引所動かすわけにいかないんで、はい、まあ、友達いるから、まあ、動けって言ったら動かないな。だからそれはパンパカパンで下げてきたやつはいつ上に上がるかわからないから、
はい、
ある程度下げてきて半分の法則になったところを 2,3 日で買う、
はい、
そしてすぐに切って下に行ったところはもう多分高値切り下がりだから売りだとか、その逆ですね。今度はずっと上がっていって天井つけましたと、でその後下がってきたところで売るとまた上がっちゃうかもしれないから、はい、下がってきたのは見て、次の上げも見て、次の下げが前の高値行かなかったところ、つまりダブル天井、はい、相場式でいうなんつうの、そのトライ届かずになったところで攻める、ただこれはあのすごく 有望なやり方なんだけど、有効なやり方なんだけど、メンタルがきついわけ。すごい上がってるでしょ、で、はい、下がってきて今上がってんだから買いたいって隣の芝が多く見えるんだけど、そこは買わないで次の下げを売るわけだから、はい、何クールだ、上げを見て次の下げも見て次の上げも見て次の下げだから 1,2,3 クール待たなきゃいけないから、
そうなんですよね、
メンタルが辛いわけですよ。あら
あら
ということですね。はい、
じゃあその続きはこの後の延長戦で伺いましょうか。はい、この後は相場 TV での延長配信ですので、引き続き皆様お楽しみください、はい、チャート見ながらまた今のお話を、
ね、5の線の話、ね、
はい、5の線ということで伺っていきたいと思います、はいはい、この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと、投資専門書籍を販売するファンローリングの提供でお送りしました。この後 YouTube 相場 TV での延長配信も引き続きお付き合いください。それでは最後の締めに参りましょう。
はい、株はギザー。